プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社東日本製鉄所鹿島地区の提供でお送りします。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。この時間は都市対抗野球大会の優勝期黒獅子を狙う日本製鉄鹿島硬式野球部鹿島ブルーウィングスのホットな情報をお届けしていきます。
黒獅子を目指せ、レッツゴー鹿島。
さて本日は先週に引き続き真島のマジな話、真島アナライザーにお話を伺っております。前回はアナライザー目線での今シーズンの振り返り、強みはどこだよ、弱みはどこだよというお話をねいただきました。まあ、今シーズンの日本製鉄鹿島硬式野球部のストロングポイントは長打を打てる選手が増えたというお話いただきました。今までの鹿島のチームはつないで点を取るっていうのが多かったけども、今シーズンに限っては長打を打てる選手が増えたことで、そういった点の取り方もできたよというお話でした。逆に弱み、ウィークポイントはつないで点を取ることが逆に少なくなったよと、まあ逆にそういう場面が少なくなってしまったよと、また大事なところでのエラーだったりミスだったりっていうのが失点につながるようなミスが多かったという印象があったですと、真島アナライザーのお話でした。それでは先週の続きを今週もお届けしてまいります。どうぞ。
まあ、ウィークポイントいっぱい出ましたけども、都市対抗の北関東の予選が終わってから、まあ、ちょっと時間が経って、まあ、課題っていうのはチーム全体で共有されてるかなと思うんですけども、それに対してチームの選手たちなんか変わってきたところ、ウィークポイントに対して、まあ、取り組んでるじゃないですけども、選手の意識的にちょっと変わった部分っていうのはありますか。まあ、シーズンが終了しちゃってはいるんですけども、
まあ、良くも悪くもしっかり練習できる時期っていうのが正直今まで なかったと言っちゃあれですけど、どっちも都市対抗も日本選手権も出場している中でこうやってやり込む時期っていうのが少なかった中なんですけど、まあ、今はその言ったら練習をしっかりできる時期、うんうんうん、でなおかつ今年シーズンが早めに終わって、で自分たちの反省もしっかりできた中で、それに対しての反省とか課題が出ているので、それに対しては練習はすごい意識高くできているのかなっていうのは思います。
まあ、どっちかというと、まあ、ピッチャー陣のお話聞くと体作りがメインだよとか、まあ、片吹さんなんかもちょっとこの時期は走り込んで体力面つけていきたいっていう、どっちかというと基礎的な練習が多いかなと思うんですけども、まあ、されど基礎的な練習で、まあ、ここをちゃんとしっかりやってればっていう選手の考えもインタビューをしてて聞こえてはきます。
まあ、もちろん基礎が一番大事なんですけど、うん、やっぱり基礎ができてその上に技術が乗らないと結果的には抑えることはできないと思うので、まあ、もちろん基礎トレーニングとかそういうことも大事なんですけど、自分はやっぱ技術的なことを磨いてほしいと思ってます。
まあ、真島さんも今シーズンからあのピッチャー陣をちゃんと見るようになって、コーチという立場で入るようになって、その辺あのピッチャー陣の意識というか取り組みっていうのはどうですか、変わってますか。
変わってきてはいます。いい方には変わってきてはいますけど、やっぱりシーズンで投げれなかったピッチャーっていうのはまだまだ技術的に追いつかないこともありますし、そこはもちろんチームの平均を上げていかなくちゃいけないっていう意味では、その個人個人しっかり目的意識を持ってトレーニングに取り組んでもらわなくちゃいけないし、うん、まあそのトレーニングだけじゃなくても、そのピッチングに一つにしろキャッチボールに一つにしろ、そういうもちろんランニングも大事ですけど、まあ、陸上選手じゃないので、僕たちは野球をやるために入ってきているので、もうトレーニングをした中でしっかり技術を磨いてくれたらなって思います。
ありがとうございます。そしてもう一つ僕気になっていることがあって、6人退部されました。ピッチャー陣引っ張ってきた野間投手だったり、あとは元気いっぱいだった西村さんだったりって、抜けた影響はちょっと少なからずあるんじゃないかなと思ってるんですけども、まあ、抜けてからの練習見ていていかがですか、真島さん目線では。
そうですね、まだまだ元気は出せるかなっていうところは、まあ、どうしても今まで西村が引っ張ってくれて、木村が盛り上げてくれてっていうチームだったんですけど、まあ、このタイミングであの引退されたので、ここで誰か一人出てくればっていう気持ちは僕はあるんですけど、まあ、それがなかなか若い選手が今多いので、まあ、恥ずかしがってるわけじゃないですけど、出てこれてないのかなっていうふうに思いますね。
でもうちょっとやっぱり元気になれるんじゃないか、これで出るんじゃないかっていうイメージ。
そうですね、まあ、西村なんかやっぱり新人が入ってきても、西村さんすごい声出すとか面白いとかっていう、はいはい、やっぱ元気あるなっていう印象あったと思うんですけど、逆に言えば西村って新人の時からあれやってたんで、それがずっと続いてただけの話であって、あの途中からできたわけじゃないんですね。だからもちろん途中からだってできると思ってますけど、なんかすごいって思うよりは、もう自分たちもそうやってチームを盛り上げるような、あの存在になっていけたら、もっと明るい中で練習ができたり、あのそういう、まあ、いい雰囲気の中で練習ができるのかなって思います。
まあ、日本あの都市対抗の予選敗れてしまって、ちょっとチームの意識的にもちょっとブルーな面が多かったんじゃないかなと思うんですけども、その辺はやっぱりもう選手たち切り替わってますか？
そうですね、そこに関してはもうしっかり切り替えて、もう半年後にはまた都市対抗予選がやってくるの で、
そうです
、はい、今年は特に逆だったっていうのがあって、もう本当に地方大会があと3ヶ月後ぐらいに始まって、で5ヶ月後ぐらいにはもう予選がっていう時期になってるので、まあ時間がないわけじゃないですけど、しっかりその短い中で目的意識が一番大事かなって思ってます。
本当に時間ないわけじゃないけども、すぐそこって半年って考えると、本当にすぐそこですよね。
すぐそこですね、本当にあっという間に来ると思います。
なんかこの2年はどっちかというとコロナでオリンピックの関係だったりっていうのもありますけども、都市対抗と日本選手権が逆になってた、それが元に戻るよ、されど元に戻るだけなんですけど、なんかちょっとスケジュール感が狂いますよね。
そうですね、この 2,3 年目ぐらいは今までのスケジュールに戻るのにちょっと逆に変則ぐらいの感じになっているので、そこをしっかり準備してほしいなって思います。
ありがとうございます。まじまさんもすごいもう夜な夜な分析もされて、でなおかつピッチャー陣も見てって、今シーズンもすごい忙しかったかなと思うんですけども、来シーズンに向けて意気込み含めて皆様にメッセージ最後にお願いいたします。
はい、まあ、来年はですね、もちろん都市対抗日本選手権出るっていうのは もちろんなんですけど、やっぱり地方大会で今まで勝ててない、まあ、最近では2年前3年前ぐらいに東北大会優勝したっていうのがあるんですけど、やっぱりなかなか地方で勝ててないっていう現状があるので、まずしっかり地方戦って、あのしっかり一つしたチームを作って、半年後の都市対抗予選に臨んで、そこでまずは結果が出せるように、これから、まあ、寒くなってきますけど、しっかり体を動かして技術的なこともやって、トレーニング積んで、取り組んでいきたいと思います。これからもご支援ご声援よろしくお願いします。
マジマアナライザー、マジな話、今回もお聞きしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
前回に引き続き、マジマのマジな話、マジマアナライザーにお話をお伺いいたしました。
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区の提供でお送りしました。